それではですね、今日も御言葉を分かち合っていきたいと思いますけれど、今日はですね、今日もですかね、レビ記の19章の23節から25節の御言葉になります。もうレビ記もついに来週で最後になります。約1年間語り続けてきましたけれど、最後の御言葉来週で終わりになります。レビ記の19章の23節から25節の御言葉です。開けられましたら私がお読みしたいと思います。あなた方がかの地に入ってもろもろの果物の木を植えるときは、その実はまだ割礼を受けないものとみなさなければならない。すなわちそれは3年の間あなた方には割礼のないものであって、食べてはならない。4年目にはそのすべての実を聖なるものとし、それを賛美の供え物として主に捧げなければならない。しかし5年目にはあなた方はその実を食べることができるであろう。こうするならばそれはあなた方のために多くの実を結ぶであろう。私はあなた方の神主である。アメン。今日はこのところから捧げることを学ぶというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思います。どうでしょう、皆さんが捧げるというふうに聞いたらまず何を思い浮かぶでしょうか。ほとんどの人がお金というふうに考えるか、また時間を捧げるとか物を捧げるとか、いろんなものを考えられると思うんですけれど、今日は全てのことが含まれています。でも捧げることを学ぶというテーマでまず最初に思い浮かんだこと、それが皆さんにとって一番大事なものだと思います。悪く言えば皆さんを縛っているものです。よく言えば皆さんの生活にとってなくてはならないものなんでしょう。そのことを踏まえて今日ですね、御言葉を分かち合っていきたいと思っているんですけれど、先週に引き続いて今日もレビ記の19章から恵みを分かち合っていきたいと思っております。19章の23節を見ると、あなた方がかの地に入ってもろもろの果物の木を植えるときは、その実はまだ割礼を受けないものとみなさなければならない。すなわちそれは3年の間あなた方には割礼のないものであって食べてはならないと書かれています。23節で言われているもろもろの果物の木というのはですね、イスラエルの地形を見ればわかると思いますけれど、リンゴとかイチジクとかブドウとかオリーブとかですね、そのようなものが植えられたのではないかと言われております。神様はそれらの木がいくら実を実らしたとしても、3年間はどの実も食べてはいけませんよと言われました。リンゴができ、オリーブができ、夏目足ができ、イチジクができ、いろんな実がなっているのに、神様はその実を食べてはいけないと言われました。どれくらい？3年間ですよ。おそらく実が熟す前にその実を切ってしまうか、もしくは花の状態の時に切ってしまうのではないかと言われている神学者が多いですよね。なぜならばこのところで言われているのは割礼という言葉が使われているからです。神様はモーセに対して割礼を施しなさいというふうに命令されましたけれど、すなわち小さな男の子に対して傷を入れるというものであります。ですから3年間の実もしくは花というのは、成長するまでに切られるかもぎ取られるかして処分されていたのではないかと思われます。それは割礼に似ている行為であります。聖書が語っているまだ割礼のないものというのは、異邦人、神を知らないものとか、一番わかりやすいのが汚れているものという意味合いが多い。すなわち3年間は割礼を受けていないものとしなければならない。言い換えれば3年間はその木々は汚れているんですよ。性別されていないんですよという意味が、この3年間は食べてはいけないという意味です。それは割礼を受けていないから。 新しい約束の地に入ってさまざまな木を植えた後3年間かけて木々を清められる。私はこの御言葉を読みながら考えました。その場所に植えられた木々が清められるのに3年かかるだろうか。神様がその木を清めるために、いや、そこは約束の地です。神様が約束された、神様が準備された、そこに行きなさいと言われた約束の地に植えたその木が果たして汚れているんだろうか。そのように私は考えました。ある農家の方が実を3年間摘み取らないで切って切って切って、そして4年目にできた果物というのは非常に質の良い、そのような果物ができるという話をされているのを聞きました。神様はこのところでどうやったら良い実を作ることができるかということを教えてくださっているんでしょうか。神様は農業の達人で、どうやったら美味しいリンゴができるか3年待ちなさいよ、どうやったら美味しいイチジクができるか3年ちょっと頑張りなさい、どうやったら素晴らしいオリーブの実がなるか3年間我慢しなさいよと言っておられるとは到底私には思えないです。神様はどのように良い実を得ることができるかということを第一の目的にはしておられないということです。どこまでも神様が見ておられるのは私たち一人一人です。この3年実を取ってはいけないと言われたこの3年は誰にとって必要な3年なんですか。実は私たちにとって必要な3年なんですよ。3年間実を取ってはいけない、それは割礼を受けてないから汚れているから、いろんなこと言われているけれど、それは実は私たちのことなんです。神様の関心は神様が準備した約束の地で人がどのように生きるかということです。今年のテーマは約束の知恵ですけれど、約束の地に入った時に人がどのように生きるかということが神様の関心事です。私たちは約束の地に行くぞと言って入ったらそれで終わってしまうんですよ。約束の地に入ることに満足してしまう、約束の地に入れたことに対して満足してしまう、もうそれでいいんじゃないんですか。でも神様は約束の地に入ってからがスタートだと言われるんです。あなたは神が約束されたその土地でどのようにして生きるんですか。それが神様の関心事であります。私たち人間が約束の地にかかわらず今置かれているその場所でご自身の存在をどのように認めるか、どのように生きるかということに神様は関心を持っておられます。今皆さんが約束の地に立っていようといなかろうと、今いるその場所で、それが良い場所ともわからないし良い環境ではないかもしれない、でもその場所であなたはどのようにして神の存在を明らかにしようとしているんですか。私たちはそのような存在ですよ。私たちを通して神を表すような存在なんです。いいですか。だから聖書はあなた方は光の子であるとか神の子供であるとかキリストの香りを放ちなさいとか、そのように言われているのは皆さんを通してキリストを見ることができるように、誰がまだ神を知らない人たちが、ああこの人見てみるとなんか違うね、この人と話してるとなんか違うね、この人と出会うとなんか違うね、自分クリスチャンです、やっぱりそうかって言われるような人になりたいと思いますよ。アメンですか。へえそうなんて言われる人になってはいけない。いいですか。私たちを通してキリストを表すこと、それが神様の関心事ということです。 イスラエルの民は今いる場所、その土地は神様によって与えられた約束の地であり、神様から託された土地であるということを覚えなくてはならなかったんです。人々は約束の地に住むことは許されたけれど、その土地は本来神様のものであるということを決して忘れてはいけないということです。全地は主のものだからですよ。私たちがどのように教会を建てようと、それは主のものです。この土地をいくらいくらで買いました、私たちが一生懸命お金を貯めて献金を集めてこの土地を買いました、これは私たちのものですよ。いや、そうじゃない、主のものです。だから私は祈ってるんですよ、全地は主のものでしょうって。まだ答えはありませんけれど祈り続けております。神様が私たちを清めるために3年間の時間を要さなくてはいけなかった。私たち自身が清められることが最も大切なことです。隣の人が、いや、あの人が、この人が、これが変わったら、そうじゃない、自分自身が清められることが一番大切なことです。そして清めというものは伝染していきます。聖霊の力というのは伝わっていくものです。私たちが清められると、触れるものを触れるもの全てが清められていくと新明記に語られております。清めが広がっていきます。神の清さが広がっていきます。神が私たちにとって最も望んでおられること、それは清められることです。身も心も考え方も清められなくてはいけない。神様は3年間を通してイスラエルの民を、そして私たちを清められております。19章の24節を見るとこのように語られています。4年目にはそのすべての身を聖なるものとし、それを賛美の供え物として主に捧げなければならない。4年目のすべての身は神様に捧げなくてはいけないんです。皆さん分かりますか？これね、簡単なことではないですよ。10分の1でもね、ああ10分の1、10分の2でも、ああ10分の2と思う人がいるのに、全部捧げなさいよ。ましてさっきも言ったみたいに、 1,2,3 年目の実を刈り取った4年目の実はですね、本当に素晴らしい、食べるのにもう美味しそう、見るに麗しい。何の誘惑ですか？エデンの園の誘惑ですよ。悪魔がもたらす誘惑ですよ。美味しいんじゃないですか、食べたらいいんじゃないんですか、いや1個ぐらいポケットちょっと入れといてもわからないんじゃないんですか、全部って言ったけど神様そこまではしないんじゃないんですか、いや落ちてるのはいいんじゃないんですか、いろいろ考えます。人間はね、言い訳を考え出したらキリがないぐらい考える。私だけでしょうかね。神様は全部捧げなさいと言われました。ここで私たちに問われることがあります。それが信仰と信頼です。神様に対する信仰はどうですか？神様に対する信頼はどうですか？口で神様を信じます、愛します、従います、ついていきます、何もかも全部捧げます、言うのは簡単です、するのは難しい。4年目に問われること、それは信仰と信頼です。そして4年目に問われる信仰と信頼はいつ培われるのか、それは1年目、2年目、3年目です。皆さん理解していただけるでしょうか？1年目、2年目、3年目、この3年間をどういう気持ちで過ごしたんですか？どういう気持ちで刈り取っていたんですか？どういう気持ちで捨てていたんですか？そのことによって4年目に信仰と信頼が育っているのか育っていないのかが決まるんです。ある人はこういう人もいるでしょう。文句ぶっつぶつ言いながら、なんで、なんでなん。私もどちらかといえばそういうタイプです。なんでかわからなかったらやるのが嫌、なんでもええからそうしなさいと 理由は言う必要はないよ、しなさいと言われたらその時点で絶対嫌と思うタイプです。でもなんで食べれるのしてなあかんの、なんで鼻この先身になんのになんで切んの、え、なんで2年目もえ、なんで3年目もえ、なんでな、4年目全部捧げなさい、信仰信頼できるはずがないでしょ。そんな3年間を過ごしてて信仰と信頼が4年目に急に分けてたっていうんだったらね、私は信仰生活しなくていいと思いますよ。私たちはこの3年間で全ては主のものであり、主が命じられたことに対してなぜではなくはいということを学ばなければならないんですよ。1年2年3年1年目難しかったことが2年目ができるようになり、2年目で難しかったことが3年目にできるようになる、そして4年目に信仰と信頼がしっかりと確立されていく、そのための3年間です。これは神が命じたことだから私は行います、これは委ねられたことだから私はその働きを全うします。どうして身を切らなくてはいけないんだろうか、いや、全ては神のものだから神が自由にされて当然じゃないんですか、私たちはそれに従いますよ。捨てなさいというならば捨てます、刈り取りというならば刈り取ります、全ては神のものですから。1年目全ては神のものです、2年目もっと全ては神のものです、3年目は確信を持って全ては神のものです。そう言えた人が4年目に全ての良い実を捧げなさい、全部捧げなさいと言われても、はい主よ全てはあなたのものですからと言えるんです。この3年間をどう過ごすか、何も得ることができない、何も収穫がない、何も成長しているように感じない、何か変化があるようにも感じない、毎日毎日惰性的に生きているようなそんな毎日であっても、その時私たちがどのように過ごすかによって実を結ぶ、その時にどういう実が結ばれているか、木の実じゃない私たちの実がどのようなものが結ばれているかが決まるんです。もし今試練の中におられる方がいたら、もし今苦しみや悲しみやそして惰性的な生活を送っている人がいるならば、聞いていただきたい、その時その瞬間を大事にしなくてはいけない、その時に神を信頼することを学ぶんです、その時に神に対する信仰が養われていくんです。無駄に過ごしてはいけない、1年目2年目3年目神が養われたからこそ民は4年目の果実を捧げることができたんじゃないんですか。神様は養ってくださいますよ。私たちの信仰と信頼が問われるのが4年目のことであります。それは彼らにとってはまさにチャレンジですよね。チャレンジです。ですから私もそのことを考えながらこの教会に1年目からチャレンジ献金というね導きがあって示されて、そしてそのことを行うように導いてくださった主に心から感謝をしたいと思います。私たちはこの御言葉を通してどこまで感謝して賛美して捧げることができるのか、4年目の捧げ物は賛美の捧げ物として捧げなさいと言われました。不平不満を言いながら捧げるものではない、賛美の捧げものです。すなわち心に喜びが満ち溢れて神様に捧げることができること、ありがとうございますと言って捧げなさい。それが4年目の捧げものです。私たちが神様に献金するとき、いや何か奉仕をするとき、働きをするとき、ああ神様捧げることができるようにしてくださったこと、ありがとうございます。このような働きができること、ありがとうございます。このように使えることができること、ありがとうございます。そのように言いながら私たちは賛美して感謝して神様に捧げていくものでありたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちは縛られてはいけない、縛られている存在ではないんです。私たちは解放されているんですよ。神様が養ってくださるということを信じていただきたいと思います。少し話をそれてしまって申し訳ないんですけれど、19章の25節を見るとこのように語られています。 しかし5年目にはあなた方はその実を食べることができるであろう。こうするならばそれはあなた方のために多くの実を結ぶであろう。私はあなた方の神主である。多くの実を結ぶであろうと言われているんですけれど、繰り返し繰り返し語っていること、それは神様は畑の技術的なことを語っておられるのではないということですよ。それはよく知っていただきたい。また多くの収穫を得るために5年という年月があるわけでもない。木の話ですよ。今与えられている土地、物、時間、全てが神様のものとして認めて全面的に神様に明け渡す、そう思えるようになるまで3年、4年、5年の月日訓練が必要なのかもしれない。3年かけて育んできた神様との信頼関係があるからこそ4年目捧げることができ、4年目捧げることができたからこそ5年目も神を信頼することができる。そしてその信頼に対して神は最も良いもので私たちの信頼に応えてくださるお方であるということを心から感謝します。神様との信頼関係が本物か、言葉だけのものか、思いだけのものか、実際の行動として伴っているのかどうか試される4年目を通して5年目の収穫があります。4年目を抜きにして5年目の収穫はない。3年間を抜きにして4年目5年目はない。 1,2,3 年があって4年目があって5年目です。実を自分で食べて多くの収穫を得ることができるのは5年目です。このプロセスを経なくては得ることができない収穫の実です。皆さんよくしていただきたい。一番つらいのは1年目2年目3年目ではないかもしれない。私にとって一番つらいのはおそらく4年目だと思います。神様に全部を捧げるということがつらいわけではない。人間は自分のものではないものはあんまり大事にしないという習性があります。そうじゃないですか。自分のものにならないものに対して肥料をやり、水をやり、害虫を取り、育てなくてはいけない。これは全部神様のものになるんですよということが分かりながら、なおかつ毎日毎日毎日毎日働かなくてはいけない。これは 100% 主のものなのに、この時私たちは見返りを期待しない神様への献身というものが問われます。私たちはどこかでこれしたら神様こうしてくれるんちゃうか、これしたら神様こうしてくれるはずや、こんなにしてんのになんで神様答えてくれへんの、どうして、なんでという疑問が出ます。4年目を通らなくてはいけない。全部神様、全ては神様のため、全部神様捧げます。自分の働きの全てを神様に捧げます。これが4年目です。その4年目を通らなかったら5年目の収穫期を迎えることはできません。4年目の試験に合格した人だけが多くの実を結ぶことができる。捧げることを学んだ人はその人生において神様が責任を持って多くの実を結ばせてくださるということを心から感謝したいと思います。少し長くなって申し訳ないんですけれど、非常に大事なことをお話しさせていただいているつもりです。人はどうすれば幸せになれるのか、実り豊かな人生を送ることができるのか、みんな思っています。幸せになりたいなって。そうじゃないですか。みんな幸せになりたい、不幸になりたいと思ってる人なんていないんじゃないかなと思いますよ。どうやったら幸せになれるのか、答えは一つです。それはあなたと神様との関係はどうなっていますか。非常にシンプルです。なぜ幸せになれないんだろう、なぜうまくいかないんだろう、なぜこんなに噛み合わないんだろう。答えは一つです。あなたと神様の関係はどうなっていますか。19章の25節の終わりには、私はあなた方の神主であると 語られています。言い換えれば、神様は私たちの人生の中にゲストではなくて主人として関わっておられるということです。イエス様をお客さんのようにゲストのように扱っているけれど、イエス様は実は私たちの主人で、私たちの人生の主で、そのお方が何を考え、何を思い、どこに行こうとしておられるかが一番大事なのに、いつの間にかひっくり返って、私が考え、私が思い、私が目指していることをイエス様言うこと聞いてや、祈り聞いてや、僕こうなりたいねん、私こうなりたいねん、イエス様祈り聞いてや、なんで聞いてくれへんの、どっちが主人ですか。主人はイエス様です。私は主、あなた方の神である。私たちが何を得るか、何を持つか、何を手放すか、あらゆることの中に主人として関わってくださっていることを心から感謝します。私昨日ね考えたんですよ。何かを握りしめているならば私たちは幸せにはなれないというメッセージはよく聞きます。でも私はそうかな、どうかなって思いました。何かを握りしめている人生は幸せになれないのではなくて幸せではないと思いました。幸せになれないということは、今は幸せのように思うかもしれないけれど、何かを握りしめて離したくないという時点でもはやその人は幸せではない。なぜならば縛られているから。何かを握りしめて自分のものであるかのように考えるようになった時点でクリチャンとしてのバランスが失われているんです。神様が語られる言葉にしっかりと耳を傾けて心に刻んでいただきたいと思います。まず神の国と神の義とを求めなさい。絶対的な神様の命令です。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれら全てのものは添えて与えるであろう。与えてくださるんです。信じてください。まず神の国と神の義って何ですか。イエス様は語られましたよね。またバプテスマのヨハネも言いました。悔い改めなさい、神の国が近づいたから。誰のことですか。イエス様のことでしょう。神の国って何ですか。イエスキリストを求めなさいということですよ。イエスキリストを知ることを求めなさい。イエス様どういうお方か知りなさい。それをひたすら求めなさい。神の義って何ですか。神が語られた言葉です。神の御言葉です。私たちがイエス様を知ることを求めて、神の御言葉を通してもイエスキリストがどういうお方であるかということを求め続けて生きるならば、神は語られました、必要なものは全て添えて与えるって、神の絶対的な約束です。私たちはイエスキリストを求めて神の義である御言葉に固く立つものでありたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。最後になりますけれど、ある人は自分は何も持っていないから捧げることができないという人がいるかもしれない。皆さん全部お金という話でしているんじゃないんですよ。ある人は自分は何も持っていません、賜物もありません、才能もありません、技術もありません、知識もありません、何にもありません、だから私何にもできません。でもイエス様はレプタ2枚を捧げたヤモメを称賛されましたね。レプタって何ですか。イスラエルの中で一番小さな通貨ですよね。日本で言うならば1円2円ということですよ。知っていただきたいと思います。豊かだから神様に捧げなくてはいけないということではありません。たくさん持っているから才能、知識、学歴、地位、お金、多く持っているから必ずしも神様に多くを捧げなくてはいけないということではない。そしてわずかしか持っていないから捧げなくても良いということでもない。よく聞いてください。多く捧げたから必ずしも神が良しとされるわけではない。 少なく捧げたから神が喜ばれないとも限らない。イエス様は私たちに教えてくださっています。豊かだから捧げられるわけでもないし、わずかしかないから捧げられないわけでもない。結局は多く持っていようと少なく持っていようと、捧げたいという気持ちのある人だけが捧げることができるんです。賛美して喜んで神に捧げることありがとうございます、捧げられることありがとうございます、心から喜んで感謝して捧げる皆さんであっていただきたいなと心から願っています。最後に皆さんにお聞きしたいことがあります。多くある中からわずかなものを神様に捧げる人と、わずかであってもその全てを神様のものと認めて握りしめないでいつでもお返しする準備ができている人と、どちらが神の前に幸せでしょうか。当然後者の方だと思います。私たちは3年と言わずにね、その生涯を通して学び続けていく必要があると思います。神に捧げること、手放すこと、委ねること、おそらく一生涯かけて学んでいくことだと思います。でも一生懸命神のものを神にお返しすることを学んだ人が、全てを捧げることができ、全てを捧げることができるようになった人だけが多くの収穫を得ることができる。これが神の摂理であるということを知っていただきたいと思います。神様の豊かな祝福があるようにと心から願っているんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りしたいと思います。イエス様ありがとうございます。あなたの尊い皆をあがめます。神様、あなたは私たちに多くのものを与えたいと願っておられるお方です。私たちから何かを奪い取ろうとするようなお方ではないということを私たちは知っています。それなのに神が求められることに対して奪われるかのように思っている私たちの貪欲さをどうぞ許してください。神よ、私たちが多く持っていようと少なく持っていようとそんなことは関係がありません。ただあなたの前に賛美して喜んで感謝して捧げるものになりたいんです。主を心からお願いいたします。どうぞ私たちを作り変えてください。主の御名をあがめ感謝して愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。